恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第一コリント13章の4節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。以上のところから、今朝は、愛は高慢になりませんというテーマで、聖書を味わいましょう。有名な第一コリント13章の愛の賛歌からシリーズで学んでいますが、この第一コリント13章は、キリスト教式結婚式では必ず朗読されます。これが読まれると、いかにも華やかな、キリスト教式の雰囲気が醸し出され、素敵とか、ロマンチックとか、出席者の胸をキュッと締め付けるからでしょう。しかしです。この愛の章は、私たちをロマンチックな気分にさせるために書かれたものではもちろんありません。もしも真剣にこの一つ一つの愛の性質に自分自身の生き方や、また、あり方、心のあり方を照らし合わせるなら、とてもとてもロマンチックどころではなくて、恥ずかしくて、顔も上げられないほど、ショックを受けるはずの箇所なのです。今日は、愛は高慢になりません。高慢。昔から、最も悪い罪として、七つの大罪ということが中世の時代から教会で言われてきました。七つの大罪。公職、暴食、強欲、怠惰、憤怒。憤怒っていうのは、怒りということです。そして嫉妬。この六つに、そのトップにいつも挙げられてきたのが傲慢、高慢です。最初の人間、アダムが罪を犯すきっかけになったのも、禁断の好みを食べると目が開けて神のように賢くなると誘われたからでした。そう誘惑した蛇を用いて語らせた悪魔も、もともとは高い位の御使いが神のようになろうと高ぶった結果、悪魔になったのだと聖書は教えます。アダムの子孫である私たちは、生まれながらに、もうそれが嫌でも、私たちはアダムの性質を、すなわち罪の性質を持ってきてしまいました。そしてその根本にある罪の性質が、この高慢なのです。それは、何よりもまず私たちの心の中にしっかりと根付いている罪です。高慢な人は自分のことでいっぱいいっぱいの状態にあります。自分こそ重要人物だという思いだと思い、うぬぼれているために他の人を侮ります。見下げます。自分を無視したり、軽んじたりする人が許せません。攻撃的になります。批判的になります。コリント教会の混乱の原因もこの高慢にありました。分裂して互いを攻撃し、中傷するのは高慢のゆえでした。食べ物のことで争いが起こっていたのも、私には知識があると高ぶる人たちが、知識のない人たちを軽んじ攻撃したためでした。私たちも、自らの心の中を点検しながら、うぬぼれがないか、人を心の中でいつも騒いていないか、人を軽んじていないか、馬鹿にしていないか、ぜひそれらがすべて高慢のゆえであることを認める必要があるのです。ヤコブ4章6節の後半に、 神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるとあるからです。先週の水曜日の朝というの祈祷会では、サムエルが主から四度もサムエル、サムエルと名指しで呼ばれた箇所から教えられました。この創造主なる、作り主なる神様は、なんと私たち一人一人を、その名前で呼ばれるお方です。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてサウロ、後のパウロです。またイエス様もザーカイと名前で呼びました。この名をもって呼ばれる神ということは、とても私たちにとって重大です。私たちが人を見るとき、一体何を見るでしょう。木曜日、金曜日と神奈川県の川崎で開かれた命ありがとうの会の主催のセミナーが行われていっておりましたが、そこでもたくさんの素晴らしい出会いをさせていただきました。大勢の方々が集まっておりましたので、時間があるとみんながですね、こう次々とこう名刺を持って挨拶に来られるのです。名刺をいただくと、まずその肩書きを見ます。どこそこの教会の牧師とか、どこそこの大学の教授とか、どこそこの会社の社長とかですね、その肩書きを見て、あ、そういう方ですかということで、そのところから話が始まります。また私たちはすぐに人の風貌を見ます。おー、なかなかの人物のようだな、いや、なかなかいい男だなとか、いや、立派な髭を蓄えていらっしゃるなとか、おや、この人の目の輝きは普通とは違うぞ、なかなかの人物のようだとか、様々に人をその風貌を外見から観察し、その人のことを想像するのです。私たちはこのように人を見るとき、肩書きとか、すなわち地位とか、外見とか、その名前の有名さとか、業績とか、家柄とか、学歴とか、才能とか、その人がお金持ちであるとかですね、国籍などを私たちは見るのです。ところがです。ところが神様は、そうしたもの一切を無視して、いや、剥ぎ取って、名前で呼ばれるお方。神様は決して、内灘聖書教会の牧師横山幹雄よと呼ばれることはありません。高知県出身で、キリスト神学を卒業の横山よと決して呼ばれません。三人の孫のおじいちゃんとも絶対呼んでくれません。内灘町千鳥台 3-13 に住んでいる横山よとか、ホンダのエアウェーブに乗っている横山よとか、神様、そんな呼び方をなさいません。そんなことはどうでもいいこと。一切の肩書き、業績、学歴、持ち物も剥ぎ取った。裸のままの私を呼ばれます。主の前に私たちは何も隠すことができない。何も飾ることができない。裸で、ありのまんまで立たされています。そこで問われているのは、何よりもその呼ばれる神様との関係です。あなたは私との関係において、どこにいるのか、あなたは私を愛するか、あなたは私に従っているか、あなたは私を信頼しているか、あなたは本当に私をしたい、求めているか、あなたは本当に私を第一としているか、さらけ出されるようにして、私たちは主の前で問われているのです。この主の前に裸にされて、ありのままに出されて、その主の問いかけに日々答えながら、一日一日歩み続けるものでありたいのですが、それができない。難しいのです。あれやこれやの気重ねをして、くだらないものを誇り、誇れるはずのないものを誇りながら、高ぶりながら、神様ではなくて、人間ばかりを気にしながら生きてしまいます。 まさにその一切を剥ぎ取られたヨブ。ヨブはその悲惨な経験の中から、主に祈り主を褒めてこう言いました。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は本べきかな。裸で母の胎を出てきた私たちは、ついには裸で一切を置いて賢に帰るのです。人生の閉店時間が近づくにつれて、一つ一つ着ていたものを脱ぎながら、身軽になって賢に帰る準備をさせられます。私もある時までは、一枚一枚重ね着をするように加えることが続いていました。しかし今は、それを一枚一枚脱ぐ作業が、私にとって一番大切な、そしてしんどい作業です。そしてだいぶ軽くさせていただきました。そして来年の春には一番重いものを脱がせていただくことになります。しかしです。しかし、具体的な様々な役職や立場を脱いでも、そう簡単に脱ぎ去ることができないのがプライドです。主にある正しいプライドは持たねばなりません。しかし、自分に関わる、誇れるはずのないものを誇ってしまう悪いプライドが、私たちがしっかりへばりついていて、機会を捉えて、それが、鎌首をもたげてくるから厄介なのです。ですから、パウロも、第一コリント4章7節で、こう問いかけます。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには、何かもらったものでないものがあるのですか？もし、もらったのなら、なぜもらっていないかのように、誇るのですか？自分が、いかにプライドが高く、高慢であるかを知らされるのはどういう時かというと、人から誤解された時、恥をかかされる時、名誉を傷つけられる時、無視されるとき、ありもしないことで噂を立てられたとき、中傷されるとき、特に男性は、プライドが服を着て歩いていると言われるぐらい、プライドの塊なのです。このプライドが傷つけられることぐらい、男が嫌うことはありませんし、もうプライドが傷つけられると男は、死んだ方がいいと思うぐらい痛いのです。まあ、人によっては違うかもしれませんが、まあ、日本中を震撼させている事件は、厚生労働省の村木局長の局長を陥れたフロッピーディスクの書き換え事件でしょう。冤罪がこんな形で起こされるのかと信じられないような事件です。その餌食にされた村木局長のこれまでのあり方が今は絶賛されています。しかしこれが男だったら、果たして彼女のように冷静にまた微笑んでおられるか。私などは男である上に土佐の人間です。土佐の人間というのは輪をかけてプライドが傷つけられることに敏感に反応するタイプなんです。これも人によって違うかもしれませんが、一般的にそう言われます。これまでどれだけ悶々として眠れない夜を過ごしたことでしょう。悔しくて、悲しくて、恨めしくて、なんとか反論したくて、弁解したい、誤解を解きたい、言われっぱなしで終わりたくない、やり返したいと頭の中で堂々巡りをしながら、眠れぬ夜を幾夜過ごしたことでしょう。しかし、それもこれも、いかに自分が高ぶるものであるかを証明している態度なのです。裸のままの自分、主の前に見られているありのままの自分は、とても、人前で弁解できるような存在ではなくて、どうしようもない罪人の頭。汚れて、 偽るもので、貪欲で、自己中心で、嫉妬深くで、愚かで、不敬虔で、人を憎み、悪い考えに満ちた、何の良きところもない存在。自分を正当化したり、弁解するところではない、ただもう、ごめんなさい、許してくださいと繰り返し言うしかない存在、何を言われても仕方のない自分。にもかかわらず、高ぶる、誇る、どうしようもない私たち。しかしです、ここに驚くべきことが起こったのです。そんな鼻持ちならない、汚れ切った私たちを、神は愛してくださいました。そしてその愛を、神の一人子イエス・キリストを、この世界に送ることによって、私たちに示してくださいました。その、示され方に驚かされるのです。フィリピ2章、6節から8節。キリストは、神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。神のようになろうとして、罪を犯すものになった私たちを、私たち人間を救うために神が取られた方法は、救いの方法はその全く逆だったのです。なると、神が人となって、それもしもべ、使えるものとなられて、ついには人間として最も恥ずかしい十字架の死という形で死なれたのです。恥ずかしめを受け、誤解され、罵られ、鞭打たれ、人々のあざけりの中で死なれたのです。ペテロ第一の手紙、2章21から25の御言葉が響いてきます。あなた方が召されたのは、実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。罵られても、罵り返さず、苦しめられても、脅すことをしないで、ほふり場、屠殺場に、惹かれていく羊のように従順に十字架への道をたどり、私たちの罪の身代わりに死んでくださったイエス・キリスト。この方を信じることによって、一切の罪が許され、神の子供とされ、永遠の命を与えられた。私たち。その足跡に従うようにと召されたというのです。その足跡は、上へ上へと登る道ではなくて、下へ下へと下る減り下りの道です。人の上に立とうとする道ではなくて、人に仕え、人の足を洗うしもべの道です。その足跡をたどるようにと召されたというのです。先ほど、ちらっと触れました。木曜日、金曜日と開かれました、命ありがとうの会主催のセミナーの講師としてお招きさせていただいたのは、韓国のハンドン大学のキム・ヨンギル総長、学長という方でした。非常に多忙を極めていらっしゃる先生なのですが、一切の仕事をキャンセルして私たちの招きに応えておいでくださいました。本当に素晴らしいセミナーで、もう私は話を聞きながら、しまった、内田の方々をぜひ ご案内して、貸し切りバス、大型のバス1台でもチャーターして、お連れすればよかったと悔やまれるほどの内容でした。今回のセミナーはすべて DVD にまとめられますので、それが完成されましたら、ぜひ皆さんに見ていただきたい、聞いていただきたいと思っています。このキム・ヨンギル先生は、アメリカの NASA で働く科学者の一人でした。NASA で勤務をしているときに、そのクリスチャンの奥さんに連れられるようにして教会に通っていました。しかし科学者ですので、目に見える証拠ばかりを探すために、聖書の真理がどうしても理解できませんでした。この NASA には2000人以上の博士号を持つ科学者が集まって働いている世界最大の研究所です。その中に100人ほどの敬虔なクリスチャン科学者たちが集まって聖書研究会があって、そこにも導かれたそうです。すると、世界最高レベルの科学者たちが手を合わせて祈り、また手を挙げて賛美しているその光景に、キム・ヨンギル先生は感動しました。目に見えない何かがあるのだと知らされて、家に帰ると奥さんに、どうしたら私も信仰を持つことができるのかと質問したそうです。そうすると奥さん、ガタガタ言わないで信じなさいと答えたそうです。じゃあ、ガタガタ言わないで信じるって言ったって、どうやって信じればいいと聞くと、聖書を読みなさいとですね、勧められた。そこで、じゃあ聖書を読んでみようとですね、聖書を取り上げたけど、旧約聖書はあまりにも厚いので、分厚いので、薄い新約聖書から読み始めた。まだ一章。誰が誰を産み、何のことかさっぱりわからないバカらしい。飛ばしながら五章まで行って三章の説教。あなたの敵を愛せよ。迫害する者のために祈れ。キム・ヨンギル先生の家は、無宗教の家族で家庭で、儒教の教えの非常に強い家庭で育ったために、孔子の教えにいつもですね、教えられていた。孔子の教えは、親と家族を愛しなさい。しかし、敵を愛せよとは、どうも納得できないけども、キリストは孔子よりも偉い偉人だと思ったそうです。さらにマルコ、ルカ、ヨハネと読み進んで、ヨハネ一章四節。この方に命があった。この命は人の光であった。この言葉がなぜか心に刺さったそうですが、光が命、命が光。科学者ですから、光は光だ。命は命だ。しかし、なんだかヨハネの福音書は深そうなので、これをじっくり研究しようと決めて、さらに深く読み始めたそうです。二章に行って、水がブドウ酒に変わる。なぜ H2O がブドウ酒に変わることがある。そんなですね、こと信じられない。そこで奥さんに質問したそうです。なんでこんなことが信じられるか。答えは、ガタガタ言わないで信じなさい。口喧嘩ばかりの一ヶ月。そんな口喧嘩をしながらも奥さんについて、これが結婚の約束だったんですね。教会に行くという約束で結婚してもらったので、教会に行くのをやめるわけにいかない。ところが、ある日、そんな喧嘩をしながら行った教会の修法を見たら、修法の裏に、教会の祈祷課題、お祈りしてほしい課題があった。その課題の中に、こんな課題があったというんです。最近、この教会に通ってきている、NASA の研究員のキム・ヨンギルが、信仰に入れるように祈ってください。教会で、5時からの蒼天祈祷会で、キム・ヨンギルが信仰に入るようにみんなが祈ってた。すると、その教会の長老さんが、彼のところにやってきて、あなたが信仰に入れるように断食します。最後、本当に断食好きなみたいです。断食しますとですね、言ってきた。もう本当にですね、教会でみんなが蒼天で祈り、私が信仰に入れるように断食までしている。聖書をさらに読み進んで6章に行って、もっと大きな問題にぶつかりました。 5つのパンと2匹の魚の奇跡。イエス様が祈ったら5000人以上の人たちが満腹になった。質量保存の法則から言って、これは間違いだ。とんでもない。とうとう彼はですね、聖書を放り投げて、もう嫌だ。終わり。時間の浪費だ。もう、やめる。と宣言をして、これからは NASA の仕事に集中しようと決めたそうです。ところが職場に行くと、同じ職場のクリスチャンの友人に聖書研究会に行こうよと誘われるし、教会に行かないわけにいかないので行くと、みんなが蒼天祈祷会で祈ってるし、断食してるし、奥さんは相変わらずガタガタ言わないで信じなさい。もう追い詰められた、キムさんは静かに祈ったそうです。私は目に見えるものしか信じられません。目に見えないあなたが本当にいらっしゃいますか？問いかけたそうです。すると心の中に、あなたはまだまだ勉強が足りない。もっと勉強しなさいというような思いが与えられて、でも聖書読んでもわからないし、じゃあ、と言ってクリスチャンブックストア、クリスチャンの書店に行ったそうです。そしてそこで、創造科学の本に出会った。すなわち、進化論ではなくて、聖書は、聖書に書いてある通り、6日間で世界は作られ、世界は本当に神様が種類に従って作られたのだという本に出会って読み始めたそうです。そこで彼は本当にそのような創造主がおられるのか、これが彼の新たな課題になりました。そして創造主がおられるかどうかのテーマは、旧約を読まなければわからないということで、ああ創世記一章から読むべきだったんだと知らされて創世記を開いたそうです。そして創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造した。全く何もない無から有を生み出す神様、創造主をそこで見た。彼はそれから1年半の間、この創造主について学びを深めたそうです。そしてまとめたそうです。作り主がいる。たくさんの証拠が上がりました。作り主なんかいない。どう調べても作り主がいない証拠は何も見つからなかった。そこでついに彼は目に見えない神がおられることをぐずぐず言わないで信じたそうです。1978年、韓国に帰り、韓国で科学者を育てる指導者として、輝かしい地位に彼は招かれつきました。そこで、科学者たちを生み出す仕事をしている、その最中に、新しい大学を設立する、クリスチャンの大学を作る、その総長として働いてくれないかと招きを受けた。それが、ハンドン大学。福井に立ち、そしてなんとそこでは進化論ではなくて、創造論が必須科目として教えられる大学として設立された私立のミッションスクール。ところがです。その大学の建物がまだ建て終わらないうちに、その大学を建て上げた企業、なんと倒産してしまって、莫大な借金とまだ建て終わらない建物が総長のキム・ヨンギル先生の肩にドサッと来ちゃったって言うんです。学生はキム・ヨンギル総長の世界を変えようというアピールに全国からなんと田舎の新設の大学にトップクラスの学生たちが集まって大変な倍率で生徒を選ぶことができた。教授陣も全世界から集まって。ところが、建物を完成するためのお金どころか、教授たちに支払う給料までも3ヶ月間滞る状態。まあ、そうこうしているうちに、しかしこの大学を高く評価した韓国の文部省から助成金がおりました。実はそれは大学の教育環境を整えるための資金として与えられたのですが、それを未払いになっている先生たちへの給料に一時的に当ててしまったんです。 そこには実は不正は決してなかったのですが、その大学に反感を持つ人々や、創造論に反対をする人々が、なんとかこの大学を潰したい、なんとかキム・ヨンギル総長を貶めようと狙っている人たちの目にそれが止まってしまって、告訴されたのです。そしてなんとキム・ヨンギルは逮捕されて、刑務所暮らしをするようになったというのです。この証は実に驚くべき証なのですが、とてもとてもそれをここで紹介することはできないのですが、この経験を通して、これまで人々の称賛を浴び、脚光を浴びる中ばかり通されていた大学総長が、刑務所暮らしの中で、この世の暗い部分に、貧しい人々に、親しく接することができて、彼の人生観が変えられていきます。ところが、クリスチャンの大学総長が逮捕され、刑務所につながれているっていうことや、この大学のことが韓国の大きなニュースになって、日夜、人々の目に触れるようになったそうです。そうすると、この大学のあり方や、総長の証に感動した人々から、全国から献金する人が、また資金を提供する人たちが続々現れて、キムさんが刑務所に繋がれていた52日間に日本円で4億2000万円が捧げられたそうです。1日800万円。そうである大学のスタッフなどは冗談交じりに言ったそうです。先生が刑務所にいた方がはるかに経済的に潤うので、そのまま刑務所にいてください。結局、この裁判は高等裁判所、最高裁判所と進んでいって、最終的に無罪を勝ち取ります。このハンドン大学の証が奥様によって一冊の本に書かれました。パピルスのカゴ。日本語にも翻訳されて、大センセーションをですね、韓国でも、そして今日本でも呼び起こしている。すごい本なのですが、一箇所だけ、その中の一節を読んで、締めくくりとさせていただきます。これまで一緒にいた刑務所の仲間たちと別れて、みんな涙で別れの挨拶をした。荷物の包みを持って外に出ると、テグ刑務所に移管される人たちが、芋づるのように一本の縄にくくられて、列をなしていた。私の手首には手錠が二つかけられ、太い縄で肩から腰をぐるっと前と後ろまでしっかりとくくられた。手錠が手首を締め付けて動きにくく、背中の後ろに結ばれた太い娘のために椅子に寄りかかって座ることもできなかった。すると看守が近づいてきて言った。総長ご理解ください。ある囚人が脱出してからこのように手錠を二つもかけるのが規定となりました。車は研修刑務所を出て、テグに向かって高速道路をゆっくりと走り始めた。新緑に染まった山と野原。久しぶりに見る車窓の外の見慣れた光景、限りなく通った道ではあるが、私には新しく感じられた。実際、自分が手錠を二重にかけられ、縄にかけられてみると、主が受けた苦痛の重みが私を押さえつけ、思わず涙が流れ落ちた。主が被られた棘の冠と鞭、椿をかけられた恥ずかしめを受けた主の寂しさ、悲しみ、悔しさ、辛さ、主が感じられた羞恥心と裏切りが、鋭利な痛みとなって、私の胸をついた。創造主、神様であられるイエス様が人となって、この地に下られたのは、謙遜と減り下りの極致だった。イエス様の謙遜を考えると、私の苦難は何でもなかった。罪人である私を救うために、神様が人の形をして来られるしかなかった、許しの唯一の道。その犠牲の代価なしには叶えられない私の救いのために一人子を代わりにしなすった神様の愛が私の心と体にせっせっと感じられた。あのように死にまで服従されたイエス様が私のために道となってくださり、真理となってくださり、命となられたことを、私はそのような愛と犠牲を受けた存在なのだ。ところが罪人である私はこのような楽な格好でバスに座っていくんだ。神様の愛を考えながら私は感謝して泣き、申し訳なくて泣いた。このキム・ヨンギル先生と過ごした2日間、命ありがとうの会のメンバーの一人のように本当に楽しい交わりを持たせていただきました。 どこにでもいるおじさんのような親しみの持てる方で、この方が今世界中から注目を浴びている最先端の大学の総長で、韓国大統領直属の国家戦略委員会の委員長をしている方かと思われるような、本当に謙遜で素朴な人柄に私たちメンバーはみんな惹かれました。それらすべて様々な苦難の中で磨かれた品性なのだと教えられました。愛は高慢になりませんの生きた兄弟を見せつけられたような二日間でもありました。お祈りします。天のお父様、愛は高慢になりません。しかし、なんと、罪人として生まれた私たちの根本に、この高慢がしっかりとそぐろを巻いて機会を狙っていることを知っています。神様、どうぞ私たちが自らがいかに高慢であるか、いかに高慢な思いで、高慢な目で、高慢な態度で生きているかを、あなたの控えの中で知らせてください。そしてあなたの前で叩きのめされるような思いの中で、神様、あなたは神であられるのに、私たち人間、いや最下層の人間となって、あの十字架の上で恥ずかしみを受けて死んでくださった、そのへりくだりを覚えさせてください。それがなかったら、私たちが救われなかったことを深く覚えさせてください。そして十字架で死なれたのは、そのような歩みをされたのは、私たちがその足跡をたどるようにと召されたのだと、どうぞこの一つに私たちを生きることができますように、日々、神様、あなたの足跡を探しながら歩ましめてください。今日から始まる一週間も、愛は高慢になりません。この言葉を心に噛みしめながら、へりくだりの道をイエス・キリストの足跡をたどりつつ歩むものとさせてくださるように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。